肥満と肥満症とメタボの違い知っていますか？肥満という言葉はよく聞くのではないでしょうか。似た言葉で肥満症という言葉もあります。またメタボリックシンドロームという言葉もあります。メタボと訳されることも多いですね。この3つ意味は似ているのですが、実は違う部分があるんです。今回のお話を聞けば、これらをしっかり分けて理解できるようになります。例えば、自分は肥満だけど肥満症ではないし、メタボリックシンドロームでもないというように分かります。なんでわざわざこれらを分けるのかについても説明します。また、肥満やメタボというと自己責任と考える方がいますが、実はそうではないという考え方が主流になってきています。肥満、肥満症、メタボリックシンドロームについて整理していきましょう。肥満とは、肥満症とは、メタボリックシンドロームとは、肥満は環境のせいかもしれないの順にお話しします。肥満という言葉は日常的に使いますよね。肥満体型や肥満解消など他の言葉と組み合わせて使うこともあります。身長と比べて体重が重い状態のことを肥満と言います。肥満かどうかは体格指数の BMI という指標で判断します。ボディマスインデックスの頭文字を取って BMI です。 BMI を求めるには体重を身長で2回割ります。体重をキログラムで表したものと身長をメートルで表したものを使います。メートルなので165cmなら 1.65m になります。例えば、体重が 60kg、 身長 159cm の場合を計算してみましょう。身長はメートルで表すんでしたね。 159cm は 1.59m です。体重はそのまま 60kg です。60kg を 1.59m で2回割ります。60割る 1.59 割る 1.59 は 23.7332 となります。通常、小数点以下2桁を四捨五入して小数点以下1桁で表すので、この場合の BMI は 23.7kg パー平方メートルとなります。BMI はこのように身長と体重だけで計算できます。大人は身長は大きく変化しないので、体重計があれば自分でも毎日 BMI を知ることができますね。この BMI が25以上なら肥満です。とてもシンプルな基準です。実はこの BMI25 以上なら肥満という基準は日本独自の基準です。WHO 世界保健機関は BMI25 以上を過体重、 BMI30 以上を肥満と決めています。国際的には肥満は BMI30 からなんですよね。同じ肥満という言葉でも日本だけ BMI25 以上という基準なんです。え、なんで日本だけ厳しい基準なの？肥満に該当する人を増やして何がしたいの？という疑問が湧きますよね。これには理由があります。日本人は BMI が比較的小さい段階から肥満による健康被害が出てくることが分かっています。他のアジアの国でも似たようなルールになっています。世界保健機関としても肥満による健康被害の出やすさを考慮して、各国で肥満の定義を決めてよいという勧告を出しています。ですので、肥満の定義が他の国と違って日本では BMI25 以上となっています。ちなみになんですが、高度肥満という言葉もあります。日本の基準では BMI35 以上が高度肥満です。世界保健機関は BMI40 以上を高度肥満としています。数字がたくさん出てきたのでまとめると、日本では BMI25 以上は肥満、BMI35 以上は高度肥満です。 世界保健機関の定義では BMI 30以上は肥満、 BMI 40以上は高度肥満です。このチャプターのまとめです。身長と体重から BMI を計算して、それが25以上なら肥満です。ここまでは BMI を計算して25以上なら肥満というお話でした。肥満は身長に比べて体重が重たい状態でした。ここからは肥満に小がついた肥満症について説明します。小というのは病気の様子や状態のことです。症状のことを指すこともあります。肥満症という言葉は肥満に小がついているので、何か病気の状態、病気の様子という意味が加わっています。 BMI25 以上に病気の状態が加わったものを肥満症と言います。ここで言う病気というのは肥満に関連した病気、肥満合併症のことです。健康障害という呼ばれ方もします。肥満合併症は11個と種類が多いので後で説明しますね。また BMI25 以上に加えて内臓脂肪が多い場合も肥満症になります。内臓脂肪が多いかどうかは、まず腹囲が大きいかどうかを調べて、腹囲が基準を超えた場合は CT スキャンで精密検査を行い診断します。まず調べるのは腹囲ですが、その基準は男性で腹囲85センチ以上、女性で腹囲90センチ以上です。腹囲が大きいのは内臓脂肪が多いタイプの肥満という判断からこのようになっています。ここまでをまとめると、肥満症というのは BMI25 以上に加えて肥満合併症がある、または BMI25 以上に加えて内臓脂肪が多いという状態です。肥満は身長と体重だけでしたね。肥満症はその肥満に加えて合併症や内臓脂肪があり、健康を失いやすい状態と言えます。健康被害を未然に防ぐために、保健師の指導を受けたり医療機関に受診したりした方が良い状態かもしれません。肥満合併症の11個を説明します。1つ目は体糖の障害です。血糖値が高い、血糖値が高めという状態です。2型糖尿病やその前段階の体糖の異常などを合わせたものです。2つ目は脂質異常症です。血の中の中性脂肪が濃いというような状態ですね。3つ目は高血圧です。血圧も肥満があると高くなりやすいです。4つ目は高尿酸血症、痛風です。エネルギーの摂取が多すぎると血の中の尿酸が濃くなってきます。肥満があると尿酸が濃すぎる状態になりやすいです。痛風というのはその名の通り、風が吹いただけで痛い、足の指などに激痛が走る病気です。尿酸が濃い方は痛風になりやすいです。5つ目は冠動脈疾患です。冠動脈は冠の動脈と書くのですが、心臓に栄養を送るための血管です。この血管の内側の通り道が細くなると心筋梗塞という病気になります。その前段階の狭心症も含めて冠動脈疾患と言います。肥満があると冠動脈疾患になりやすいです。6つ目は脳梗塞です。脳の血管が狭くなって起こる病気ですね。一過性脳虚血発作という脳梗塞の前段階の状態も含みます。肥満があると心臓だけでなく脳の血管も詰まりやすいです。7つ目は脂肪肝です。脂肪肝はお酒でもなりますが、お酒メインでない脂肪肝は肥満があるとなりやすいです。8つ目は睡眠時無呼吸症候群です。寝ている時に呼吸が一時的に止まることです。いびきをかいていてうるさいなと思っていたら、呼吸が止まって急に静かになって、1分後にまたいびきが聞こえてくるような状態です。肥満だと空気の通り道が狭くなり、この睡眠時無呼吸症候群になりやすいです。 9つ目は月経異常、不妊です。肥満により起こりやすくなることが分かっています。10番目は運動器疾患です。膝が痛い、股が痛い、腰が痛いなどです。手の指にも起こることがあります。11番目は肥満関連腎臓病です。肥満は腎臓にも影響が出ます。 BMI25 以上に加えてこれらの11の肥満合併症のどれかがあると肥満症となります。肥満症の定義のもう一つ腹囲ですが、日常的にはあまり測らないですよね。家に腹囲を測定するメジャーがあれば良いのですが、すぐにないことも多いと思います。そんな時は何でもいいので自分の腹囲以上の長さの紐状のものを使ってください。例えば充電ケーブルでも刺繍用の糸でも構いません。立った姿勢でメジャーや紐状のものをまずお腹に巻きつけます。この時に注意するのは、ズボンのサイズを測るのと違っておへそ周りを測ります。誰も怒らないのでお腹をへこませないでください。軽く息を吐き出したリラックスした状態が良いです。斜めにならないよう水平に最短距離で測ってください。一人なら鏡を使うことをお勧めします。メジャーなら0センチのところと一周回ったところの重なりが腹囲の数字になりますね。紐状のもので測った場合は印をつけておいて、それを定規で何回かに分けて測ってください。定規もない方は千円札と一円玉を準備してください。千円札は横がちょうど15センチです。また一円玉は直径がちょうど2センチです。メジャーも定規もない人もこれでなんとか測れますね。基準の腹囲は男性は85センチ以上です。女性は90センチ以上です。90センチは千円札の横の長さのちょうど6倍ですね。この85センチ以上の男性と90センチ以上の女性の方は CT スキャンの検査で精密検査をして内臓脂肪の測定を行います。腹囲だけでもある程度推定できるのですが、内臓脂肪が多いかどうかを見るには CT スキャンという方法が正確です。 CT スキャンはトンネルのようなところに入っていく検査ですね。あれで体の断面図が見られるのですが、内臓脂肪の判定に使われるのはおへそのところの断面図です。その断面図の中の内臓脂肪の面積を計測して、それが100平方センチメートル以上だと内臓脂肪が蓄積していると判定します。100平方センチメートルは10センチ ×10 センチの正方形の面積です。千円札の面積が114平方センチメートルなので、それより少し狭いくらいの面積ですね。100平方センチメートルを超えると内臓脂肪型肥満となり、肥満合併症がなくても肥満症となります。肥満の時と同じで BMI35 以上だと高度という言葉がついて高度肥満症となります。肥満症となると治療の対象になります。健康を守るために放置しない方が良いという状態です。治療としては食事の見直し、運動の見直し、薬、手術などがあります。体重を減らす減量治療というのが基本になります。体重の減らし方については別に詳しく解説していますので、よかったらそちらもご覧ください。肥満症は治療の対象となるということは、医療者のサポートを受けられるということでもあります。自分が肥満症なのかどうか把握して、適切なサポートを受けながら治療を開始してください。このチャプターのまとめです。 BMI25 以上に加えて肥満合併症がある、または BMI25 以上に加えて内臓脂肪の蓄積がある場合は肥満症と呼ばれます。肥満、肥満症ときて、3つ目にメタボリックシンドロームについて解説します。日本語では別名内臓脂肪症候群ですが、そんな言い方はあまりされず、メタボリックシンドローム、あるいは略してメタボと呼ばれています。メタボリックはもともとの意味は代謝です。 シンドロームは症候群です。直訳すると代謝の症候群ということになります。代謝とは食べ物を分解する、あるいはそれを材料にして体に必要な成分を作ることです。糖分を代謝する糖代謝、油を代謝する脂質代謝などを分けることもあります。これらは生きていくため、生き物が体を一定に維持するために必要です。こういった代謝という仕組みがうまく回っているといいのですが、油が溜まりすぎると一定を維持するのが難しくなってきます。油が溜まりすぎるとインスリンというホルモンの効きが悪くなります。インスリン抵抗性と呼ばれます。またそれもあって血の中にたくさんのインスリンがある状態になります。これは高インスリン血症と呼ばれます。脂肪は皮下脂肪と内臓脂肪がありますが、インスリン抵抗性やメタボリックシンドロームと関係が深いのは内臓脂肪の方です。正確性を求めるなら肥満症の診断にも使う CT スキャンが良いのですが、全員に検査するのは大変なので、その代わりになるのが腹囲の測定です。基準は腹囲が男性85センチ、女性90センチ以上だと内臓脂肪蓄積という判断をします。肥満症かどうかを判定する場合にも、この内臓脂肪蓄積状態かどうかをまず腹囲を使って判定していました。では肥満症とメタボリックシンドロームの違いは何でしょうか。メタボリックシンドロームの基準には体重も BMI もありません。つまり BMI が25より小さくてもメタボリックシンドロームに該当するということです。ただ腹囲だけではメタボリックシンドロームとは診断しません。腹囲が大きいことに加えて、血圧、空腹時血糖、脂質の3つの項目のうちどれか2つ以上が当てはまるというのが診断のための基準になっています。血圧は130-85以上でメタボリックシンドロームの条件の1つを満たします。空腹時血糖、いわゆる朝ごはんの前の血糖値は110以上でメタボリックシンドロームの条件の1つを満たします。脂質は中性脂肪が150以上、あるいは HDL コレステロールが40未満でメタボリックシンドロームの条件の一つを満たします。腹囲が大きいことに加えて、これら3つのうち2つ以上を満たすとメタボリックシンドロームということになります。特定健診という健診、聞いたことがありますか。40歳から74歳の人が受ける健診ですが、まさにメタボリックシンドロームに着目した検診です。検診で腹囲を測るというまさに内臓脂肪を考慮した調べ方をすることで、将来の健康被害を予防します。メタボリックシンドロームを見つける特定検診、これは診断して終わりではありません。メタボリックシンドロームの診断がつけば、管理栄養士、保健師などの専門スタッフが生活習慣を見直すサポートをします。メタボリックシンドロームかどうかわからないままだと適切なサポートが受けられません。40歳以上で特定健診を受けていない方がもしおられたら、ぜひ受診してメタボリックシンドロームかどうか調べてもらいましょう。このチャプターのまとめです。腹囲が男性85センチ、女性90センチ以上で、血圧、空腹時血糖、脂質の3つの項目のうちどれか2つ以上が基準を満たすとメタボリックシンドロームと診断されます。肥満はその人の個人の意思が弱いからだという考え方の人はおられますか。食べ物、飲み物が手に入りやすい環境、自家用車の普及など交通が発達してあまり歩かなくてもしたいことができる環境、こういった環境の影響が非常に大きいことが分かってきました。環境といっても自宅の中の環境は自分で変えることができます。ただ自宅から一歩外に出たら、その環境は自分では変えることができません。ファストフードのお店、 コンビニなどが増えて手軽に高エネルギーのものが手に入るようになってきています。通勤・通学路にこれらが全くない場合とたくさんある場合を想像してみてください。全くない場合、わざわざ大きく遠回りしてまで買いに行くのは少なそうですよね。逆に通勤・通学路にたくさんある場合はちょっと寄ろうかなと店に立ち寄ってしまうことが多くなりそうですよね。この環境の違いというのがとても大きいんです。車で通勤というのも運動が不足する原因になります。車が最も短い時間で通勤できる、車以外では難しいという環境である場合もあります。引っ越しをすれば大きく環境が変わりますが、仕事や学校など場所に縛られる場合は引っ越しは難しいです。こういった自分でコントロールできない環境が体重や内臓脂肪が増える原因になることがあり、その影響はとても大きいです。今回紹介した肥満、肥満症、メタボリックシンドローム、これらは環境の要因が非常に大きいです。環境と強調するのはこれらの基準を満たしているからといって自分を責めないでほしいからです。今の環境だと肥満症という状態になるんだなと少し客観的に見てほしいからです。環境は変えられないものもありますが、変えられる環境もあります。自分の身の回り、自分の部屋の中、自分の家の中の環境は変えられます。食事に関しては家の中にお菓子を置かないようにするなど環境を変えることができます。運動を習慣づけるのは難しいです。運動こそ環境づくりが最も重要です。運動しやすい靴を履く、運動しやすい服をいつも着ておく、運動器具を出しっぱなしにするなど様々な方法があります。私が監修した運動しなきゃが運動したいに変わる本でもこのようなヒントを14個それぞれエビデンスもつけて紹介しています。運動はやる気でしょ、怠け者には運動は続かないんでしょと思っている人にはぜひ読んでいただきたいです。書籍の内容を紹介した動画もありますので、よかったらご覧ください。このチャプターのまとめです。肥満、肥満症、メタボリックシンドロームは環境によるものが大きいです。だからこそ自分の周りの変えられる環境は変えてしまいましょう。まとめです。日本の基準では体格指数の BMI25 以上を肥満、BMI35 以上を高度肥満と言います。 BMI25 以上に加えて肥満合併症がある、または内臓脂肪が蓄積している場合は肥満症と呼ばれます。腹囲が男性85センチ、女性90センチ以上で血圧、空腹時血糖、脂質の3つの項目のうちどれか2つ以上を満たすとメタボリックシンドロームです。肥満、肥満症、メタボリックシンドロームは環境によるものが大きいです。だからこそ変えられる環境、自分の周りの環境などは変えてしまいましょう。肥満、肥満症、メタボリックシンドロームについてその違いまで理解していただけましたでしょうか。自分がどれに当てはまるのかを把握して適切なサポートを受けながら健康を守ってください。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。